ラベッドバーデラベッドバーベッドバーデラベッドバーデラベッドバーデラベッドバー DENNAVD DOVN デラベッドバーデラベッドバーデラベッドバーあイエ
ー Good day mate、逃げるは恥だかデラベッドバーホストのケリーです。このポッドキャストではアメリカのプロバスケットボールリーグ NBA で活躍するロールプレイヤーたちに注目していきます。またホストの私ケリーが好きなロールプレイヤーであるマシュー・デラベドバ選手や彼を取り巻くオーストラリア人選手についても情報を発信していく、そんなポッドキャストになっています。はい、ちょっと間空いてしまったんですけど、前回の逃げドバでは、ちょっといきなりだったんですけど、まあ、前編英語で初めて収録をするっていうことをして、サクラメントキングスのポッドキャストのホストをされているマット・ジョージさんをお呼びして、まあ、いろいろちょっと質問させていただくっていう回になってました。で、今言った通り全部英語だったんで、リスナーの中にはもしかしたら意味がね全くわからない方もいたんじゃないかなと思ったんで、今日はちょっと一通りその時の内容を日本語に翻訳してみたので、まあもう一度ちょっと振り返りっていうか、みたいなものを日本語で全部、しようかなと思っています。はい。で、まずそもそもですね、この経緯をちょっといろいろお話ししたいかなと思います。インタビューをすることになった経緯ですね。ちょっとまずは、サカナコブボルコと、今年の7月の初めですね。ラスベガスの方で NBA が、まあ、サマーリーグっていう、毎年やってる若手の大会みたいなものを、今年も開いてきました。で、まあ、そこにいろんな NBA 選手たちも、まあ、観客として、まあ、自分のチームの若手の試合を見に来てたわけなんですけど、サクラメントキングスの面々の中に、マシュー・デラベドバが、一緒に混じって見に来ているという姿が、まあ、写真が撮られて、まあ、ツイッターとかでいろいろ出回ってました。で、この時、同時に、まあ、そのデリーが、サクラメントキングスのワークアウトに、ラスベガスで参加しているっていうことが、まあ、報じられました。なので、もしかしたらデリーが、今期からサクラメントキングスの一員になるんじゃないかっていう噂がここら辺で、出始めます。で、デリーは、2シーズン前かな、までは、クリーブランドキャバリアーズでプレーをしていて、で、まあ、その後 NBA のチームとは契約がもらえずに、まあ、1シーズンオーストラリアの NBL で、プレーをして、で、この夏代表活動をしたりとか、まあ、ちょっとアピールを、通して、また NBA 復帰を目指す、まあ、そんな夏になってました。で、そこから約3週間後ですね、現地7月29日に、サクラメントキングスから、まあ、公式に、マシュー・デラベドバと1年契約を結びましたっていう発表がされました。ただしこれは、無保証の1年契約で、まあ、この時決まったこととしては、トレーニングキャンプですね、シーズンの開幕前に、確か2ウェイの選手も入れて全部で20人かなの選手をまあこう確保して、その選手たちで、まあ、トレーニングキャンプをしたり、プレシーズンマッチをしたりっていう期間があるんですけど、まあ、その一員としては、サクラメントキングスの一員としてプレーするよっていうことが、まあ、決まったと。なので、まあ、その開幕ロスターに残るかどうかっていうのは、この時まだ決まってなかったっていうことになります。まあ、この後続々と、デリーと同じような、その無保証の、一年契約みたいなものを、他の選手とも、キングスは結んでいくことになります。例えば、クイーン・クックとか、ケント・ベイズモア、それからサム・メリル、チマ・モネケ、ケイジ・オクパラ、そして、まあ、今言ったマシュー・デラベドバですね。で、結局、この6人の選手から、まあ、3人が、開幕までにカットされる、まあ、そんな状況に、なってました。で、キングスにはもうそもそもディアロン・フォックスっていう、スターガードと、まあ、そのバックアップを務めるデイビオン・ミッチェル、この2人のポイントガードがいて、まあ、3番手のポイントガードの座をクイーン・クックとマシュー・デラベドバで、まあ、争っていくんじゃないかっていう、まあ、そんな構図になってました。そしてですね、まあ、トレーニングキャンプ、プレシーズンマッチを経て、今年の10月15日ですね、 ケイジー・オクパラ、チマモネケ、そしてマシュー・デラベドバ、この3人がサクラメント・キングスの、開幕ロスターを、勝ち取りましたっていうことが、正式に発表されました。で、これで、まあ、ついに、デリーが、NBA に帰ってくるっていうことになります。ただし、これは、まあ、シーズン全部は契約が保証されてなくて、来年の1月10日だったかな、の、まあ、その契約を、まあ、全1シーズン、保証しますかっていうところの決断を、まあ、チームがすれば、カットされないんですけど、まあ、一応今のところ、チームにはもちろん、在籍してますけど、まあ、今シーズンずっといるかはまだわかんないっていう、まあ、そういう1年契約にちょっとなってます。が、何はともあれ、見事 NBA に返り咲いたということで、本当に、すごいなと思います。まあ、そんなこともあって、まあ、デリーが、そのトレーニングキャンプの中で、まあ、どういうところが、その、評価されて、ロスターに残ることになったのかみたいな、そういう話を、ま、誰か、詳しい人に聞けたらいいなと思って、ました。で、まあ、キングスとデリーが、まあ、そうやって関係を持つようになってから、まあ、僕も、ポッドキャストとかをいろいろ聞くようになって、ロックドンキングスっていうポッドキャストが、ま、一つあって、まあ、そこのホストされてる、マット・ジョージさんっていう、方に、ちょっとツイッターで DM を送ってみて、まあ、よかったら、そのデリーに関する話、いろいろ聞かせてもらえませんかっていう、打診をして、すごく心よく、引き受けてもらえたっていう、まあ、そういう経緯で、前回のインタビューを、させてもらいました。で、マット・ジョージさんは、その、ロックドン・キングスのホストされてるだけじゃなくて、ABC10 ニュースっていう、多分地元の、報道局かな、の、スポーツ、キャスターもされてて、まあ、実際にそのトレーニングキャンプの中に入ったりとか、あとは、選手のポストゲームインタビュー、とかしたりとか、もちろんプレシーズンマッチ見たりとか、ホームゲームは多分毎回、現地で見たりとかされてるんですけど、まあ、それで、実際生でね、デリーの、プレイぶりとかを見てらっしゃるはずなんで、まあ、ちょっと話聞けたら面白いなって思って、声をかけたっていう次第です。まあ、今日はその時の、まあ、主にデリーの話と、あとちょっとだけサクラメントキングスの話、みたいなものを、まあ、マット・ジョージさんと話した内容を、まあ、日本語でシェアしたいなと思います。で、まずはですね、ちょっとインタビューの内容に行く前に、契約が決まった、デリーから番組宛にメッセージが届きました。イエーイ。はい。リスナーの方結構デリーの去就をすごい気にして、くれてる方たくさんいて、まあ、よかったら、そういうリスナーの方になんかメッセージないですかって話をデリーにして、ちょっと、ボイスメッセージを送ってもらったんで、まあ、それをぜひ皆さんにシェアしたいかなと思います。じゃあちょっと、流します。
Hi Kelly, and hi everyone in Japan. It's Deli here.Just wanted to say thank you very much for the support. I really appreciate it. Loving my time in Sacramento so far. We have a great young group that works hard and is trying to get better every day. So I'm really excited to see what we can do this season. I was talking to Alex Len today and he saw your cartoon of the alley-oop and he thought that was pretty cool. So.Appreciate the cartoons and the support. Hope everyone is doing well over there. And talk to you guys soon. Thank you.
はい、といった感じです。イエーイ。で、ちょっと、そうですね、今の内容を僕なりに、訳したんで、読み上げようと思います。こんにちは、日本のファンの皆さん、デリーです。まずは皆さんのサポートに感謝しています。サクラメントに来てからの時間を、今すごく楽しんでいます。このチームは勤勉で日々成長し続けようとする素晴らしい若手選手たちで溢れているグループだと感じているし、今シーズン自分たちが、何を成し遂げられるのかを、確かめることがすごく楽しみです。で、ここからすいません。ちょっと僕の話になっちゃうんですけど、先日ですね、デリーがちょっと試合の最後の方出てきて、で、アレックス・レンとアリウープをしたっていうプレイがあったんですけど、まあ、それをちょっと僕普段イラストを時々描いてて、まあ、そのイラストを上げた時の話をちょっと、してくれてます。はい、今日アレックス・レンと話して、 君が描いたアリウープの絵を彼に見せたら、彼も、かっこいいと言っていました。いつも絵を描いてくれたり、それから、皆さんのサポートに感謝しています。みんなも元気でいることを願っていますし、またどこかで話しましょう。といった感じで、デリーもね、確かこのチームの最年長なんですけど、まあそういう結構エネルギーに溢れた若手の選手たちに囲まれて、すごい楽しそうだなっていうのが、まあメッセージからも伝わってきたし、いいチームに戻れたんじゃないかなっていうふうに僕個人思ってます。はい。といったわけで皆さん引き続き、応援の方よろしくお願いします。はい。でそしたらちょっとインタビューの話に行きたいんですけど、まずはですね、この話する前にちょっと一言言っとかなきゃいけなくて、で、これ、インタビューしたのがもう1ヶ月前ぐらいになっちゃうんで、この時のキングスがどういう状況だったかっていうと、開幕4連敗してる時です。で、なので、2人で話してる時も、まあ、なかなかちょっとうまくいかないね、みたいな、まあそういう雰囲気でちょっと話してます。ここからどうなるのね、みたいな。で、まあ実際は、その後、キングスは4連敗の後、ちょこちょこ勝ち始めて、で、その後、7連勝を挟んで、今は、今日11月26日、で、現地の25日のボストン戦を終えて、今日は負けちゃったんですけど、10勝8敗かな、で、今、西の7位だったと思います。まで、上がってきてます。素晴らしいと思います。で、オフェンスがとにかく今はすごくて、確かレーティング、オフェンシブレーティングが、リーグで2位とかかな。ですね。とにかくこう、でも点もたくさん取られるんですけど、殴り勝つみたいな、まあそういう感じの戦い方をして、まあ一時すごい、まあ今もですけど、結構リーグを盛り上げてます。はい。というのはちょっと先に言っておきます。で、この時に、まあ最初にちょっと、アイドリングトークというか、まあ、4連敗だけど、どんな感じですかみたいなことをマットさんに聞いたら、まあ、4連敗してるけど、私自身は、まあ、元気だし、このチームは、まあ、これまでもいいように感じます。これまでのシーズンよりも、より構築されているように感じるし、現時点では、お互いにどうやって一緒にプレーするか、一緒に勝利をつかむかを明らかにする必要がまだありますね。でもこのチームが私は、個人的に好きだし、もう少しまあ時間がかかりそうだから様子を見なくちゃいけないねっていう感じですかねっていうふうに印象を語ってました。はい。で、この後から結構ね、チームが、まあローテーションがこうがっつり決まってきたりとか、まあどういうふうに戦うと勝てるのかみたいなことをまあみんなが理解し始めて、勝利を積み重ねていったっていう感じがしますかね。はい。で、最初に普通歌をちょっといただいてて、ちょっと、マット・ジョージさんの人となりについての質問だったんで、まあ、それを先に、話してました。で、質問いただいたのが、コウタロウさんですね。コウタロウさんは、トロントラプター、トロントに、住まれてて、トロントラプターズの傘下の、G リーグチーム、905の番記者されてる方です。で、あとは YouTube チャンネルの、ジュラシック・パークっていう、ひらがなのジュラシック・パークですね。で、YouTube チャンネル。の、ホストをされてて、トロントラプターズの情報だったり、あとは渡辺裕太選手の情報とか、まあそういったものを、動画出されている方です。で、コウタロウさん自身、確かその、Gリーグチームじゃなくて、本当のトロントラプターズの、番記者になることが夢で、なので、マット・ジョージさんに対して、まあその今の、職ですね、に、職業になるまでに、まあどういう経緯で、今の職業に就いたのかっていう質問を、まあ、いただきました。はい、ありがとうございます。で、ちょっとそれについての回答を、読ませていただきます。まずは質問に感謝するし、コウタロウがトロントでうまくやってることを祈ってます。サクラメントは私の人生においてほとんどの時間を過ごしているホームタウンで、ずっと、サクラメントキングスの大ファンでした。常にキングスについて話したり、試合を見ることに情熱を注いでいたし、高校大学を経て、プロスポーツに関わる仕事をしたいと思うようになりました。大学の頃にサクラメントのラジオ局 KHTK でインターンシップをして、ここが、サクラメントキングスのホストであるラジオ局だったんです。そこで数年働いた後、ロックドングループの出資者であるデイビッド・ロックにロックドンキングスのホストとして招待されました。そこからほぼ6年、このポッドキャストのホストを務めています。 ラジオ局の仕事からテレビの仕事のオファーをもらうようになって、最初は一般的なニュースの報道チームに携わっていたけど、やがてスポーツ担当のポジションが降ってきました。これがまあ自分のこれまでの道のりで、極めて普通じゃない道のりではあるし、まだまだこれからもやりたいことはあるけど、自分の好きなチームに仕事として携われていることに、ものすごく感謝しています。それと同時に、毎日チームの状況にフラストレーションを溜めるような呪いにかかっている、まあそんな気分でもありますっていうことを、まあちょっと苦笑いしながら言ってました。まあこの時はまだ開幕4連敗してる時だったんで、でその前もキングスはね、ちょっとあんまりいいチーム成績を残す、ずっと残せていないっていう状況だったんで、まあそういう、最後に言葉がついたんじゃないかなと思います。で、あと僕がちょっと興味があって、まあ、そのマットさんがに、まあ、バスケ、マットさん本人が、バスケをやっているのかっていう話を聞きました。したらですね、若い時はプレーしてました。身長が、まあ、6.3 フィートあるので、なので190センチぐらいですか。でも、バスケをプレーするより、知ろうとする方が、向いているんだと思ってます。スキルより知識があるっていう感じです。しばらくの間、ユースチームのコーチとかもしていました。プレイすること自体もそんなに悪くはないというふうに自負しています。リバウンドができるし、ブロックもできる。でも、シュートは全然自信がないです。高校まで楽しむためにバスケをしていたっていう感じですかね。全然すごくないので、ここではこのくらいで、自分のバスケの話はやめておきます。とのことでした。なので、やっぱりまあ、ポッドキャストのホストされてるぐらい、なんで、まあ、それ聞いてても全然わかるんですけど、まあ、コーチとかもされていたり、まあ、すごくね、バスケのことについて、まあ、よく、理解されている方だなっていうことを、まあ、改めて、ね、まあ、こういった背景を知って、感じたっていう、印象ですかね。はい。で、ここから、ちょっとどんどん、デリーに関する、質問をしてったんで、まあ、それについて、ご紹介します。まずはですね、まあトレーニングキャンプがあったわけですけど、まあ、そこにデリーが参加するっていうことになって、まあ、そのデリーがトレーニングキャンプに参加、してくる前に、そのマシューデ・ラベドバという選手に対して、マットさんが持っていた印象っていうのはどんなものでしたかっていうことを聞きました。ちょっと読んでいきます。マシューデ・ラベドバが、まあ、非常に勤勉で、タフなディフェンダーであり、ディフェンスにおいてハードワークすることを厭わない、まあそういう人物であるということは知っていました。そしてそれは、今のサクラメントキングスに、おいて、まあ、非常に魅力的なものでした。なんでかっていうと、ディフェンスは長い間このチームの本当の問題だったからです。実際それのせいで16シーズンプレーオフに出れていないと言ってもいいと思います。もちろん全てのシーズンでそれが問題であったわけではないけど、大半のシーズンでディフェンスには苦労していました。だからマシューデ・ラベドバに、期待することは2つあったと思います。1つ目はトレーニングキャンプや今後の練習で彼が持ち込んでくれるであろう、守備における存在感やエフォート、そして高いインテンシティです。強度ですね。そして2つ目は、キングスの新ヘッドコーチであるマイク・ブラウンと、すでにかなりの親交があったことです。デリーは、マイク・ブラウンがクリーブランド・キャバリアーズのヘッドコーチだった時の、チームメイトというか、まあ、そこで、初めての NBA の、まあ、ルーキーシーズンを過ごした最初の、まあ、ヘッドコーチがマイク・ブラウンでした。はい、だから、デリーはマイクがやろうとしていることをトレーニングキャンプの初日から理解していると思っていたし、他の選手たちがそれを理解するのを助けてくれるだろうと思っていました。だから私はマシューデ・ラベドバを優れたディフェンダー、ロッカールームのリーダー、そしていろいろな面において教師であり、マイク・ブラウンの延長線上にある、存在だというふうに見ていました。たとえたくさんプレーしなかったとしても、様々な方法でチームを助けることができるとても貴重な存在だとも思っていました。彼は若い選手たちがいいディフェンスや、なかなか言葉では伝えづらい強度の高いいいディフェンスというものを、理解することを手助けできるでしょう。そしてシーズン中にもし強固なディフェンスとアウトサイドショットが必要となったら、チームは、デリーをいつでも利用することができます。これはチームにとっても本当にいいバックアッププランだというふうに、考えてました。とのことです。で、次にですね、まあ、そのトレーニングキャンプを通して、3人がカットされないといけなかったわけだけど、マットさんの そのカットされる3人の最初の予想っていうのは誰でしたかっていうことを聞いてみました。その返答がですね、本音を、言うと、まずサム・メリルがカットされると思っていました。で、実際にそうなりましたね。そして、最後のポイントガードを争って、クックとデラベドバの競争になると思ってました。彼らが、まあ、実際にプレイするのを見るまでは、僕は最終的にクックが最後のその一枠というものを勝ち取るというふうに思っていました。クックは少しだけ若いし、最近までリーグにいたし、昨シーズンはあれですね、サクラメントキングスの傘下の G リーグチームにクイーンクックがいました。それからマイク・ブラウンとも、ウォーリアーズで共にいい時間を過ごしていました。それがクイーンクックです。そしてデリーと比較すると、クイーンクックはディアロン・フォックスにも似た攻撃的な素早いポイントガードという印象がありました。キングスがそもそも、やりたいオフェンスにうまくフィットする人材だというふうに感じていました。だから僕はマシューデラベドバがロスターを埋める、ピースになるとは最初は正直思っていませんでした。けれどもトレーニングキャンプが進み、そして練習が進んでいき、プレシーズンの、ローテーションを見てみると、デリーがプレイしていてクックがプレイしていないこと、デリーが最初に試合に出てクックはそうではなかったことに気づき始めました。そしてサクラメントの多くの選手やコーチを魅了したのは、おそらくデリーが提供するディフェンスだけではなかったと思います。彼のリーダーシップや彼がどのようにチームメイトを指導しチームを導き、選手同士でコミュニケーションするのを助けることができるか、そして彼がここまでのキャリアで積み上げてきた経験、それが非常にチームにとって魅力的に映ったんだと思います。そして、それらが最終的に彼に仕事を与えた、大きな要因だったというふうに思います。まさか彼が、デリーが選ばれるとは思っていなかったけれども、今では選ばれて、非常に嬉しいです。ということでした。この6人から3人選ばなきゃいけないっていう、状況になった時に、まあ SN、Twitter とか、いろんなところでやっぱり、まあデリーとクイーンクックだったらクイーンクックでしょうみたいな、まあそういう前評判があったんですけど、最終的にはデリーが選ばれて、まあ、一見その得点力がある選手とか、まあ、シュート力がある選手って、もうどっちかって言ったら明らかに多分クイックックだと思うんですけど、それでも、まあ、そういったちょっと数字に見えない部分を、まあ、チームが大事にして、まあ、ロスターに残すみたいな、そういう選択をすることがあるっていう一例だと思って、結構興味深い、選択だったなっていうふうに僕も思ってたんで、まあ、ちょっとこういったことをあえて聞いてみました。で、さっきですね、もともとデリーに持ってた、印象について聞いたんですけど、まあ、ちょっとそれに追加の質問で、コート上で実際に、デラベドバを、見たときに、もともとマットさんが持っていた印象から何か違いは感じましたかっていうことを、聞いてみました。そしたらですね、彼のまずスリーポイントシュートは、私が持っていたよりもいいものでした。NBA の他の選手と比べると、デリーはちょっと変わったフォームをしているけど、あれが彼にとっては今では、うまくいっているように見えるし、いい確率で、決めることができているということが分かりました。そしてデリーを見て気がついたのは、リーグで最も速い選手の一人であるフォックスと比較すると、まあ、正直かなりスピードは劣るし、年も重ねているけれど、それでもフォックスと同じようなオフェンスを十分に展開できたということです。デリーは常にオフェンスの、展開を早めようとするし、早くプレーしようとする、そういったキングスがポイントガードに必要とすることをこなすことができていました。それも彼の価値を高めたと思います。彼はポイントガードの仕事をきちんと任せることができる信頼できる人材で、 NBA では時にそういった人を、まあ、特にサードポイントガードみたいな役割として見つけるのはかなり難しいです。求められること、それから、ヘッドコーチに指示されることを限られた時間の中できちんと遂行している姿を彼からは見ることができた。それが私には、とても印象的でした。彼に直接会うことでさらにいろんなことを、学びました。彼は少しリーグを離れていたし、正直、評価を見誤っていたというふうに思います。クリーブランドやミルウォーキーで彼がいかに活躍していたかを僕は思い出したし、それらがサクラメントでどれだけ貴重なものになりうるかもしっかり、今では、理解していますということでした。はい、まずは、やっぱりちょっとシュートフォームがね、独特なんで、あれで入るのかっていう、多分印象を持たれてたと思うんですけど、実際ね、 トレーニングキャンプは分からないですけど、プレシーズンゲームでも、きちんとあのオープンの3決めたりとか、それなりにいい確率で3を決められていたので、まあ、そこでまずは評価がぐっと上がったと思います。それからデリーはやっぱりトップスピードとかはそんなに速くないと思うんですけど、結構そのトランジションオフェンスとかでどんどんボールをプッシュするあのこととかを比較的好むタイプの選手なので、まあ、そういった展開が速いあのバスケを作れるっていう、オフェンスを作れるっていうのが、まあ、キングスともフィットしたっていうのは結構ここで聞いて僕の新しい発見でした。で、さっきのね、3人選ばれたところでデリーが選ばれたっていう話の続きなんですけど、まあ、具体的にそのデリーが、最終的に他の候補者よりも上回ったポイントはどこだったと思いますかっていうことを聞きました。まあ、なぜ彼がロスターに残れたのかっていうことですね。でそれについて、まず彼のディフェンスは、非常に価値があります。それから彼の戦術理解度、知識、そしてリーダーシップも価値があります。キングスは、ちょっと考えたとも思います。もし彼がバックアップの3番手のポイントガードで十分にプレーすることもなかった時に、彼がチームにもたらせるものは、十分にあるのだろうかということです。それは、実際にはリーダーとしての役割であり、実際にプレーする時よりもさらに練習にハードに打ち込んでくれるという部分だったんだと思います。それによってチームメイトや周囲の人たちまでもが、良くなっていくんです。彼はそういったことを、教わるまでもなく、すでにそういうチームへの貢献の仕方というものを知っている人間だったんです。それこそが彼にこの機会を与えた最大の要因だったんだと思います、とのことでした。ちょっと僕がまあ追加でなんか意地悪な質問っていう感じなんですけど、まあ、今言ってもらったデリーが練習でもたらしてくれるものっていうものは、ある意味コーチとしても貢献できる部分だとも思うんだけれども、そのデリーをわざわざ選手としてキングスに迎え入れる特別な意味っていうものはあったと思いますかっていうことを聞きました。その回答は、そうですね、デリーの本当の価値というのはフォックスやミッチェルに何かがあって、デリーが試合に出場する必要が出てきた場合に発揮されると思います。みんなそのタイミングになった時に彼が何をすべきかきちんと理解していると、確信しているんだと思います。そういった緊急事態に必要となるポイントガードは非常に重要であるし、そういった確信、デリーが、きちんと自分の役割を分かっているっていう、確信ですね、はマイク・ブラウンや他のコーチングスタッフの肩の荷を下ろすことになります。そしてチームのメンバーがそれぞれ何をすべきか理解していても、そこにリーダーがいなければ時には混乱することもあります。デラベドバは選手としての指導力と同じくらい選手コーチとしての指導力もあります。だから私にとって彼の最も重要な価値はロッカールームにあり練習にある、まあ、そんな言い方をしていました。しかしキングスが試合で彼を必要とするとき、リーダーとなれるポイントガードがそこにいないとき、彼は間違いなくそのポジションを埋めることができる人材だと思います。あとはディフェンスに苦労しているときなんかにも、彼が試合で十分に助けてくれると思います、ということを言ってもらいました。はい。で、例えば今キングスのコーチ陣の中にバルボサ、元ゴールデンステートウォリアーズ、バルボサとかがいるんですけど、彼は練習とかでは実際にチームの選手に混じってプレーしたりとかしてて、で、やっぱそのコートに立つと自分は今でもプレーできるっていう風に信じて、他の選手とコンピートしながらプレーしてるってことをバルボサ自身言ってて、なのでだからそういう立場としてデリーってなんかその雇われてもおかしくなかったのかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりその選手としての価値が、こういうふうにあるっていうことを、まあ、聞けて結構嬉しかったっていうポイントですね。で、次がですね、まあ、ここでこのインタビューした時点でキングスは、4連敗して、いて、まあ、ちょっとローテーションもあんまり、きちんと定まっていない、まあ、そういう時期だったんですけど、まあ、それにちょっと合わせて、この質問を投げかけました。マイク・ブラウンは、まあ、その開幕4試合の時点で未だにローテーションを模索しているように見えます。例えばセカンドユニットだけでなくてサードユニットの、チマモネケ、アレックス・エン、チメジメ・トゥーといった選手にも、出番がここ最近ありましたが、その近いうちにデリーも、まあ、試合の中での重要なミニッツっていうものを、任されるような局面はあると思いますかっていうことを聞きました。そしたらですね、私はそのマイク・ブラウンが彼を試合に出したとしても、まあ、特別驚くことは、ないです。 マイク・ブラウンは未だにベンチから試合に出てインパクトを残す選手を探しています。セカンドポイントカードの座は、ミッチェルががっちり保持していますよね。でも彼は守備面はかなり優秀な一方で、攻撃面でまだ苦労しているように見えます。デラベドバがミッチェルにとって変わるシナリオというのは正直思いつかないけど、彼に頼ることがあるとすれば、セカンドユニットの守備がうまく保てなくなった時だと思います。そしてトレーニングキャンプやプレシーズンゲームで見せた程度の水準で3を沈めることができるなら、マイク・ブラウンはミッチェルとデリーを並ぶことっていうものを、試すかもしれません。その場合デリーはもっとオフボールでの仕事をしてシューティングガード寄りの立場になることも考えられるでしょう。それは、可能性があるかなと思います。現時点では、ここはだから4試合終わった時点ですね。デリーを試合に継続して出場させる必要性には駆られているようには、見えません。でもマイク・ブラウンは明らかにローテーションを模索しています。そして彼はデリーを知っているし、デリーを信頼しています。だから、とある時点でマイク・ブラウンが彼のところに行って、君の助けが必要なんだと言って試合に出したとしても僕は驚きませんとのことでした。で、この後ですね、実はそのデリーを結構きちんと試合に出ることがあって、まあ、それが、一番最初がシャーロット戦だったかな、シャーロット・ホーネッツの試合で、あのフォックスがちょっと膝を相手とぶつけて、でちょっと足を痛めて、試合に出られなくなった時に、バックアップのポイントガードとして試合に出るっていう、そういう場面がありました。で、見事ね、スリー決めたりとか、アシストも決めたりとかして、バックアップポイントガードの務めを果たして、試合も勝利するっていう、まあそういった、チームにね、期待されてたバックアップポイントガードの仕事をしっかり、こなしたんですけど、まあなんか基本的にはそういう、フォックスとか、ミッチェルとかに、まあ、何かトラブルがあった時に出てくるっていう、そういう役割なんだなっていうことを、まあそこでは思ってました。で、ただ、前の試合だったかな。アトラントホークス戦の時に、第2クォーターの途中に、まあ、ちょっとチームがトランジションオフェンスを相手に2本連続ぐらいでやられて、そのタイミングだったかで、デリーが初めてね、フォックスもミッチェルも全然元気な状況で、あとはガベッジタイムじゃない時間帯に、試合に出てくるっていうことがあって、で、そこは多分、ディフェンスをやっぱちょっと締めたいっていう、場面で、まあ、デリーが、出てきて、その時はデイビオ・ミッチェルと、マシュー・デラベドバっていう、ポイントガード2人が並んで、まあ、デリーは、ここで言われてた通り、ちょっとシューティングガード寄りっていうか、あんまりそこまでボールはコントロールしない役割だったんですけど、まあ、そんな感じで、試合に出る場面が実際にありました。で、ただし、たった、まあ、2分だったんで、まあ、ちょっとなんとも言えないんですけど、決してそういう使われ方をする、可能性ゼロじゃないんだなっていう、その試合で、まあ、見て思ったっていう感じですかね。
よーし、デラベドーバーの試合見に来たぞ。お、デラベドーバーの席だ。あー、おー、またデラベドーバーの席。全然入らない。うわー、逃げるは恥だがデラベドーバー。
で、まあ、もうちょっとその練習の中でデリーのそのいい影響みたいなことについて話を聞きたくて、ちょっと質問をしました。マットさんは、まあ、ほぼ毎日 YouTube やポッドキャストで何かしらのエピソードを上げてくれていて、まあ、僕はそれを、楽しませていただいています。で、映像を見てみると、もちろん練習すべてではないけど、トレーニングキャンプの中にも、マットさんは実際に入っていっていろいろ見ているように見えます。練習の中でデリーがチームにもたらすポジティブな影響みたいなものを、まあ、その中で感じたり、しましたか。特に若いポイントガード、フォックスやミッチェルに対してはどうだったでしょうかってことを聞きました。それに対して、それは間違いないです。そのポジティブな影響があるってことは。デリーがそのディアロン・フォックスをガードしたり、デイビオン・ミッチェルをガードしたり、そして、まあ、そこで彼に期待していたような高い強度のプレーを見せていたっていうこと。それについては、まず全然驚かなかったです。予想していた通りだったからです。彼はキャリアでずっとそれをやり続けていましたからね。そして、デリーはそれを練習にきちんと持ち込んでくれるということが見ていてわかりました。デリーよりも先に試合で出番がやってくるポイントガードの2人、フォックスとミッチェルは、 デリーよりも選手として優れているというふうに思います。しかしながらデリーはそれでも練習で彼らを追い込むことができます。それに僕は見ていてとても楽しかったのは、デリーがフォックスだったりミッチェルにマッチアップして一回プレーがこう途切れた後でデリーはそのマッチアップの相手だった2人とコミュニケーションを取って、今のプレーをこうしたらよかったんじゃない、僕は今君を守るときにこうしようとしていた、君を守るときに僕はこういうふうにプレーしようとしていたんだみたいなことを、話してプレーの確認をしているっていうことが、楽しかった、点です。でこんなふうにデリーが持っている知識経験をシェアすることっていうのは、そのディアロン・フォックスとかデイビオン・ミッチェルの助けになる、というふうに感じました。今、その君は、僕に対して、こんなふうにプレイしてきたよね。で、それは、まあ、今うまくいきました。でも、もしこういうふうにプレイしていたら、まあ、それは、うまくいかなかったと思うよ。僕はそれについて用意していたし、君がどういうプレイを選択するか、僕は、するかを、僕は、そういうふうにいちいち予測しているからね。まあ、そういったことを、こと細かにコミュニケーションの中で説明していました。でデリーはこんな風にただ単に、まあ、その練習の中で、まあ、自分がいい選手であるということをアピールするためにいいディフェンスをするんではなくて、そのマッチアップする相手、特にディアノン・フォックスだったりデビオン・ミッチェルに、まあ、よりいいプレーを強いるようにすることで彼らを向上させようとしています。でデリーはフォックスやミッチェル自身がどんなプレーを選択しようとしているのか、そしてそれを止めるために自分や他のディフェンスが、どういうふうに対応して、来ようとするのかということを、まあ、理解することを手助けしているんです。でトレーニングキャンプの最中にデリーと話をしたんだけど、フォックスに対する印象に関して質問したことがありました。そしたら彼は笑顔で、フォックスが、速い選手だってことは知ってた。でもあんなに強いとは思ってなかった。と言っていました。デリーのいいところは非常にフィジカルなガードであるということです。デリーは体が強いしガードとしてはがっしりしています。だから、デリーとマッチアップすると、ね、その自分もフィジカルにプレーするっていうことを自然と強いられることになります。フォックスは、これまでそのスピードを使ってたくさんの相手を置き去りにすることができていたけど、デリーはある程度のスピードを持ち合わせている上に、そのフィジカルを使ってフォックスのオフェンスっていうものを止めることができます。それはフォックスにとってもっとフィジカルにプレーすることを強いることになります。フォックスがデリーのディフェンスに対して避けることなく真っ向から勝負しようとすれば、フォックスはどんどん、自然と体が強くなっていくでしょう。こんな感じで他にももっといろいろあるけど、こんな風にデリーはチームメイトをより良くし、練習よくより良くしてくれる存在なんです。デリーに多く教える必要はないし、彼が持ち込んでくれるものによってチームの環境全体が向上するということが見ていればわかります、という風に、言ってくれてました。なんか練習で、すごい練習にいてくれたらいい選手みたいな話をよく聞いてたんですけど、まあ、これだけその具体的な話が聞けて面白いなっていう思った回答でした。でですね、まあ、ちょっと抽象的なこれ質問になっちゃったんですけど、まあ、そのトレーニングキャンプの中でデリーに関する印象的なエピソードっていうのは何かあったりしますか、もしあれば教えてくださいってことを聞きました。でそれに対して、キングスにおいて彼が今のところ何か特別なことをしたっていうエピソードは正直そんなにないんだけど、キングスがデリーと最初に契約を結んだ時にクリーブランド出身の友人でロックドンキャブスの、同僚と、ポッドキャストでデリーについて話しました。で、君はもう知ってるかもしれないけど、まあ、これは僕ですね。はい。彼が言うには、デラペドバがルーキーの時に練習中に当時チームメイトだったカイリー・アービングをあまりに激しくディフェンスして怒らせたって、言うんですよね。そのシーズンにデラペドバがロスターを勝ち取り、最終的に、キャバリアーズにとって重要な選手になった理由の一つは、これなんです。よく選手は、まあこれは試合じゃないし 100% の力を出さなくてもいいかって感じで練習中にプレーを休みがちになるんですけど、デリーは手を抜かずに 100% でやるんです。デリーはとにかく相手をイラつかせるタイプのプレイヤーなので、カイリーもそれに対してむしゃくしゃしたんだと思います。僕が思うデリーの魅力というのは単に相手のシュートや得点を阻止できるということではないんです。彼にディフェンスされるとまずドリブル一つことだって大変になります。 彼にディフェンスされた相手っていうのはボールを運ぶことすら一苦労なんです。彼は、その相手がリズムに乗る前に邪魔をしてきます。そんな風にリーグ屈指のガードカイリー・アービングをデラベドバがイラつかせた裏には、彼がいかに熱心にバスケットボールに取り組んでいるのかがあったっていう話を聞いて、僕はすぐにデリーのファンになりましたっていうことを言ってくれてました。で、ちょっと具体的にキングスの選手の話なんですけど、まあそのキングスの若いポイントガード、ディアロン・フォックスとデイビオン・ミッチェル、二人にとって今季の課題っていうものは何でしょうか。そしてそれに対してデリーが何か貢献できる部分っていうのはあると思いますかっていうことを聞きました。それに対して、フォックスとミッチェルっていうのはそれぞれ別々の課題があります。まずフォックスは素晴らしいオフェンシブプレイヤーです。ただ守備に関してはいつも疑問符がついています。ただそれは彼がいいディフェンスをできる能力があるかどうかっていう問題ではなくて、彼がディフェンスすることを、自ら選択するかどうかの問題だと思います。要はエフォートの問題ですよね、まあ、どれだけ頑張るかってことですね。守備を、彼は、やることがたくさんありますからね。攻撃面で、フォックスは大きな責任を背負っているし、守備面で多少は手を抜かないといけないかもしれません。僕が思うに、デリーはフォックスにオフェンスでインパクトを残しつつ、いいディフェンスをするために大きなエネルギーを消費せずに、いかに効率的にディフェンスするかのコツを教えていると思います。これは僕は偶然の一致ではないと思ってるんだけど、デリーがキングスに来てからここまで、フォックスは彼のキャリアの中で最高レベルのディフェンスを見せています。残念なことにキングスはここまで勝っていないけど、フォックスは攻守の両面で非常に集中しています。未だかつてないほどにです。それは僕はデリーの影響もあると思っています。次はデイビオン・ミッチェルですね。デイビオンは様々な面でマシュー・デラベドバを思い起こさせます。彼は激しいディフェンスをするし、人々からはオフナイトと呼ばれています。毎晩彼がマークする相手はみんなオフェンスが沈黙してしまうから、そんなプレースタイルから大学時代に付けられたニックネームがオフナイトです。デイビオンのディフェンスはデリーのものに似ているし、ここまで、もちろんその期待した守備っていうものを見せてくれています。一方でデイビオンはオフェンスでもっと存在感を示さないといけません。デリーのクリーブランドやミルウォーキーでのキャリアを振り返ってみると、デリーは常にディフェンスで存在感を示していただけでなく、オフェンスでも十分に貢献していました。彼がコートにいることでチームオフェンスが犠牲になったり、チームディフェンスが犠牲になったり、なんてことは、なく、両方をある程度のクオリティを保つことができていました。だからデイビオンが、攻守両面で、貢献するためのヒントっていうものをデリーはくれるでしょう。こんな感じで、デリーは両方の選手を助けられるだろうし、フォックスはすでにその片鱗を見せている気がするねというふうに言ってくれました。ちょっと僕今までのシーズンのディアロン・フォックス見てなかったんですけど、まあ、確かにフォックス、今シーズンはすごい、ディフェンスも頑張っているっていう感じが、見て取れます。例えば、ゴールデンステートウォーリアーズに勝った試合とかは、クランチタイムでカリーのコーナー3をブロックしたりとか、まあ、それだけじゃなくてこうローテーションすごい頑張って走り回ったりとか、結構守備で、積極的に頑張ってるなっていうのを見て取れるので、まあ、今季はその守備の方もすごい頑張ってるっていうのは試合を見れば一目瞭然だなっていうふうに思います。で、まあ、ここで言ってもらった通りね、ちょっとリップサービスなんじゃないかなと思ってますけど、まあ、そこにデリーの、なんかデリーが貢献してる部分っていうのが実際にあったら嬉しいです。なんかそういう話もいつか出てきたらいいなと思います。はい。で、最後にちょっとまとめで、まあ、そのデリーに今季期待することは何ですかっていうことを、聞かせてもらいました。それに対して私がデリーに期待することは常にレディーな状態でいることです。デリーが番号を呼ばれたときはきっと我々が期待するやり方で試合に貢献してくれるでしょう。練習においてはこれまで通りリーダーでいること、チームメイトに高いレベルのプレーを強いること、そして大きなエネルギーを持ち込む存在でいてくれることを期待しています。さらにロッカールーム外としても期待しているし、いつかロッカールームで彼に今のチームの印象やチームの向上のために必要なことなんかについて聞いてみたいというふうにも思っています。それから彼にはヘッドコーチのマイク・ブラウンを手助けし続けてほしいです。シーズンが始まって今みたいな感じで結果が伴っていないと、 チームの決め事に対して少し諦めてしまったり、チームの方針を疑い始める選手が出てきてしまうものです。ダラペドバはマイク・ブラウンをよく知っているし、マイク・ブラウンのシステムがうまくいくということも実際に認識している人物です。だから自分たちのやろうとしていることを信じ続けようと、味方を鼓舞する存在になれると思います。簡潔に、今の質問に対して答えるとするならば、とにかく彼には彼のままでいてほしいです。1シーズンを通して、彼は本当に価値があると思います。大抵の場合1年契約でチームの14番目とか15番目の選手っていうのはベンチに座ってたまに試合に出場するとか、そんな感じですよね。でもデリーはベテランのプレイヤーとしてそれ以上のたくさんのことを、チームにもたらしてくれます。だから彼が彼にできることを常にやり続けてくれること、それがキングスが彼に期待している全てだと思います。ってことを言ってくれました。で、最初に言った通り、デリーこの時点では、まだ1シーズンを通した契約っていうものをもらえていなかったので、まあ、今後その契約が保証されていないからカットされるシナリオみたいなことがあるかってこともちょっと追加で聞きました。それに対して、その可能性は常に否定できないけど、実際問題として、デリーはマイク・ブラウンと極めて強い関係性があります。それはトレーニングキャンプから一貫して、今季のサクラメントが重視してきた部分です。まあ、シューデラ・ベドバ、クイーン・クックは、マイク・ブラウンがコーチしていたチームでプレーしていた選手だし、チメジメトゥ、チマモネケ、ケージー・オクパラといった3人はナイジェリア代表で一緒にプレーしていました。実に5人の選手がマイク・ブラウンとすでに関係性を築いていたんです。明らかに今季のキングスとマイク・ブラウンはヘッドコーチの下で一緒にプレーした経験があるかどうかを一つの大きな価値としてみなしています。だからデリーは極めて安全な立ち位置にいると、私は思ってます。っていうふうに、言ってもらいました。はい。で、以上が、まあ、そのデリーに関して、の僕の質問でした。で、この時はね、あんまり、まず、最初の4試合だけ終わった後にこの話してたんで、あんまりそのね、デリーが具体的に、キングスで、その、実際の試合でプレイして、まあ、どういう感じかみたいな話はできなかったんですけど、まあ、今ちょっとずつ、試合、時々出番が回ってきたりとかして、まあ、もちろんね、ローテーションにがっつり入ってるわけじゃないんですけど、まあ、さっき言った通り、途中でね、ちょっと守備の点、状況が悪かった時に、プレイタイムがもらえるみたいなシーンもあったりしたんで、まあ、ここからちょっとね、出番が増えたりとかして、またそういう話を、どっかのタイミングでね、マトさんとできたらいいかなっていうふうにはちょっと思ってます。はい。で、あとは、リスナーの方から、サクラメントキングスに関して、ちょっといろいろ質問いただいてたんで、まあ、それについて、の話をしたいと思います。まず一つ目の、お便りは、以前番組にも出ていただいた、ダブドリ編集長、元編集長か、の大柴総平さんからです。なんで、タイリス・ハリバートンはトレードされたのでしょうか。フォックスとサボニスで、例えばカンファレンスファイナルまで行けると思いますか。それともまたトレードデッドライン前に何か動きがあると思いますか。タイリス・ハリバートンは、私がクリス・ウェーバー以来、初めて好きになったキングスの選手だったので、いまだにそのトレードを、まあ、受け入れることができていません。といったお便りいただきました。ありがとうございます。昨シーズン、サクラメント・キングスは、そのドラフトした、有望なポイントガード、タイリース・ハリバートンと、それからバディ・ヒールドとトリスタン・トンプソンをインディアナに送って、インディアナから、ドバンタス・サモリス、ジェレミー・ラム、ジャスティン・ホリデーを、もらうっていう、まあ、トレードを、したんですね。で、タイリース・ハリバートンは本当に優秀なポイントガードで、今や、今シーズンは多分アシストリーダーかな。で、インディアナですごい活躍しています。で、これについてはやっぱり、 いろんな意見が多分、昨シーズンあって、で、キングスのファンの人もすごい、悲しんでたんで、この質問が来ました。で、これに対して、グレートクエスチョンです。何千ものキングスファンが同じ気分のはずです。タイリースは、サクラメントでめちゃくちゃ人気でした。僕はそのトレード自体は悪い動きとは呼ばない。それはギャンブルだと思います。あの時可能だったベストのギャンブルだったというふうに思います。フロントはフォックスをトレードしてハリバートンをキープすることを考えていたけど、実際はハリバートンの方がフォックスよりも価値が高かったんです。若いし、インディアナにとってコントロールしやすい契約の選手だったから。あの時キングスがより優れた選手のためにタイリースをトレードしたかと問われたら、現時点ではイエスと言いたい。今のところ僕はサボニスの方がハリバートンよりいい選手だというふうに思っています。でも、その関係性がキャリアを通して維持されるかといえば多分そうじゃありません。ハリバートンは本当に本当にいい選手です。キングスはサボニスの契約のためにトレードしたと言っていいでしょう。サボニスは今シーズン含めて2年の契約があり、それが終わればアンリストリクティッドフリーエージェントになります。どこへでも行きたいとこに行けます。もし彼がキングスから離れたら、一人の選手の2年半のレンタルのためだけにタイリースを手放したことになります。これは最悪です。このトレードの結果はまだわかりません。でも今僕が言えるのは、サボニスは今シーズンのスタートにちょっと苦労しているけど、彼がキングスにもたらすものをすごい気に入っているし、サボニスとフォックスのペアリングはキングスのオフェンスを動かす上で極めてよく機能しているとも思っています。サボニスのパス能力やハイポストからの展開は本当に魅力的です。カンファレンスファイナル出場は正直わかりません。いずれそれが目標になるかもしれないけど、そのためにも現時点では目標はプレイオフ進出です。サボニスが再契約したいと思えるものを構築することも大事です。カンファレンスファイナルに進むためには、キングスにはまだまだ足りないピースがいくつかあると思っています。でも現時点では、やっぱりこのトレードは自分にとってはまだ OK と言えるし、両者にとっていいトレードだったと信じています。ハリバートンはペイサーズで素晴らしい活躍を見せています。ペイサーズも同じように我々のように苦労してはいるけど、再建中のチームなので、そこまでそれは問題ではないと思います。しばらくの間はキングスファンにとって受け入れがたい出来事になるかもしれないけど、これがうまくいくことを僕は願っています。ただ、このトレードで君たちが、ファンの人たちが抱えている悲しみやフラストレーションを、責めることは、決してしません。だって、タイリス・ハリバートンは本当に本当に素晴らしい選手だったし、一人の人間としても、素晴らしい人だったと思うからです。という、回答でした。で、今でもタイリースの試合を見ているか、ということも、ま、ちょっと追加で聞いて、キングスの試合ほどはもちろん見ていないけど、未だにタイリースの試合はチェックしています。僕は彼のファンだし、彼には成功してほしいと思っています。タイリースはあのトレードを悲しく受け止めていたし、彼はサクラメントの一員になりたがっていました。チームの前進のために、ベストを尽くすためには、時に若い選手を犠牲にしないといけないけど、若い選手はそんなの受け入れられるはずもないと思います。タイリースはキングスの決断に対して不満に思っているし、後悔させてやろうとも思っているでしょう。そして、実際にそうなるかもしれません。だから、12月に彼がサクラメントにペイサーズの一員として試合をしに帰ってくる日はすごい楽しみです。彼は間違いなく素晴らしいプレーを見せると思うし、サクラメントのファンも彼のことを、きっとスタンディングオベーションで迎え入れると思うからです。とのことでした。でも、ここまでね、ディアロン・フォックスもすごい、活躍を見せていて、この間は確か、週間最優秀選手、に、西からはディアロン・フォックス、東からはタイリース・ハリバートンっていう感じで、それぞれ名前が上がって、まあ、あれって結構キングスファンにとってはすごい感慨深いものだったんじゃないかなっていうふうに、思いました。はい。フォックスはね、ここまですごい活躍を見せてるし、チーム自体の成績も、キングスも、実はペイサーズもね、そんなに悪くなくて、お互いにとって、まあ、ウィンウィンなトレードだったって言えるような未来に向かって、ちょっと、それぞれのチームが進んでいるんじゃないかなっていうふうには、今のところ思ってます。次に、吉野ローズさんからお便りいただきました。ありがとうございます。現在の GM、モンティ・マクネアの評価はどんなものだと思いますか？基本的に私は、彼に対して、いい、高評価 を与えています。ただし、タイリース・ハリバートンの、トレードは除く。けれども、未だに、まあ、その、彼の契約延長のアナウンスがされていません。これには、何か、ネガティブな理由があるのでしょうかという質問をいただきました。これに対して、エクセレントクエスチョンです。これは実は僕らでさえも全然わからないんです。彼は、延長に値する人物だと思うけど、なぜ未だに、契約が延長されないのか、わかりません。彼はこのオフシーズンにソリッドな選択をいくつもしたと思うけど、チームは、0勝4敗でスタートしています。多分キングスのフロントオフィスやオーナーは契約を延長する前に、このチームがどういう結果を残すのかをじっくり見たいんだと思います。結局結果が求められるリーグですからね。マイク・ブラウンを連れてきたのは、マクネアだし、彼と契約を延長せずに追い出すのは失敗だと思います。僕は、モンティが素晴らしい人物だと思うし、モンティがやってきたこと、そして彼が試みていることも好きだし、彼のためにもそれがうまくいってほしいと願っています。確かに、モンティの仕事についてタイリースのトレード以外を評価するって人が大多数だというふうに思います。でもあのトレードは、モンティにとってもタフな決断だったんです。だって、タイリースは、モンティが初めてドラフトした選手だったんです。そして、モンティが初めてした仕事の一つだったんです。タイリース・ハリバートンは、モンティにとって大切な存在だし、貴重な存在だったんです。モンティが、彼をトレードしようと決断したのは、タイリースがこれまでやってきたことをものすごく評価していたからでもあるんです。時間が経てば、わかるでしょう。そのうちわかると思います。あの動きはキングスにとっても大きかったように、モンティ個人にとっても大きかったっていうことを、は言えると思います。とのことでした。はい。まあ、この時はね、0勝4敗だったんですけど、まあ、今では、途中でね、7連勝みたいな、まあ、ものすごい、一気にね、リーグで名前を轟かせるような、成績を残したり、まあ、現在西の7位につけているので、まあ、このままの調子で進んでいけば、契約延長されるんじゃないかなというふうに思ってます。それから次に、タラスケさんからお便りいただきました。ありがとうございます。シンプルに、今季のキングスは何勝できると思いますかっていう質問でした。これに対して、開幕当初の予想は40勝に近い成績を残すと思っていました。現時点では0勝4敗だけど、勝率5割、すなわち41勝41敗のチームになることは、そんなにありえないことではないと、まだ思っています。ただしそれを達成するためには、ホームゲームでとにかく成功を収められるように、早急にチームを修正しないといけません。ここまでホームゲームの3つを落としています。これは良くないです。41勝41敗は平均なので、達成しやすくするためにはホームゲームでより良い成績を残さないといけません。それでも僕は41勝が可能だと思っているし、僕の予想はプレーオフスポットを勝ち取ることです。プレイインもある種のポストシーズンではあるけど、でもプレイオフとは呼べません。キングスがプレイイントーナメントに参加してプレイオフを逃せば、NBA で最も長いプレイオフ不出場記録は継続されることになります。だから、キングスもそうだし、私も、このチームがプレイオフに行くことをとにかく予想しているし、期待しています。今後のシーズン中のチームの戦い方次第では、たとえプレイオフ出場ができなかったとしても、必ずしも失敗だとは言えないかもしれないけど、現状の、まあ、0勝4敗のチーム状況がそのまま続くようだったら失敗と言わざるを得ないだろうね、という、回答でした。続いて同じタラスケさんからの質問ですけど、現在のオーナーについての評価を教えてください。オーナー、ビベック・ラナディベさんかな、についての評価と、まあ、最近は、どんな感じですかっていう質問をいただきました。はい。で、僕ちょっとあんまりね、背景をよく知らなかったんですけど、まあ、ちょっと困ったオーナーみたいな、まあ、そういう歴史があるみたいですね。はい。で、これに対して、サクラメントのオーナーは、もう悪いオーナーだみたいな評判が立ってますよね。僕はこれには、まあ、大きくは同意しないです。なんでかっていうと、悪いオーナーというのは、チームの評価に対して投資を十分にしてくれないオーナーのことだと思ってるからです。そういう意味では、ビベックはいつもチームを強くするためにお金を使おうとしてくれています。ただキングスがそれを正しく使えていないので、 弱いという部分があります。ビベックが問題になるのはチームの決断に過度に関わろうとすること、そしてたくさんの人をディシジョンメイキングに巻き込んでしまうところ、チームに携わっていない他人からの意見を聞き入れてしまうところだったけど、今ではそういった問題はなくなっていると理解しています。モンティが GM になり、マイク・ブラウンがヘッドコーチになってからチームの意思決定の主導権は彼らにあります。ビベックも意見を共有することはあるけど、それを強要することは申していません。ビベックが一歩後ろに退いたことによってキングスが勝ち始めたらいいなと思っています。まあ今実際にちょっとそうなりつつありますね。ビベックがオーナーになってからの10年の間、最初の頃は彼は実務的なことをやりたかったけど、結局、そうすべきではなかったんだと振り返ってみて思います。状況は良くなっているし、この夏もいい過ごし方ができたと思います。でもやっぱり結果が必要です。勝利という結果です。今でも、私たちはそれを待ち望んでいるけど、サクラメントキングスという組織を取り巻く環境はここ最近の数シーズンと比較すると間違いなく良くなっている。それは、言えると思いますとのことでした。ビベックこの間最近彼サクラメントキングスの、今季から入ってきたマリック・モンクが顔に絆創膏を貼ってプレーして、すごいいい成績を残してるし、チーム自体もね、そこら辺をきっかけに7連勝したりみたいな、ことがあって、バンドエイドをね、ずっとこう顔に貼ってて、で、観客にもホームアリーナで、絆創膏を配るみたいなイベントがあったりしたんですけど、このオーナーのビベックさんも顔に絆創膏を貼ったりして、機嫌良さそうだったんで、チーム全体としてね、雰囲気いい感じなんじゃないかなというふうに、まあ、ここ最近のね、ビベック見てても思いました。といった感じですかね。はい。で、最後に、ぜひ、日本のサクラメントキングスファンに向けて一言っていうのをちょっとお願いして、一言いただきました。ちょっと読み上げます。あなたたちは最高だし素晴らしいです。世界中のサクラメントキングスファンは、みんなこのチームを支え、チームがどう成長するかを見守ってくれています。すごい人たちです。いろんな場所でサクラメントのチームを応援するということは、決して一般的なことではないにもかかわらずです。とにかく感謝を伝えたい。キングスというチームを支えてくれていること、そしてそれを取り巻く私やケリーのような人たちを支えていてくれることに対して感謝したいです。そして、サクラメントキングスのゲームの成長に携わり、時には何千マイルも離れた私のような人とつながろうとしてくれることにも感謝しています。バスケについていろんな人と話ができるのは自分にとってこの上ない喜びです。感謝しています。とのことでした。といった感じで、今日はこんな感じですかね。で、デリーは、まあ、ちょっとずつ試合に出て、チームに期待されていることを出しつつも、もうちょっとやっぱり、試合で出してもらえたら、まあ、どんなデリーが見れるのかなっていうのが気になる部分もあったりするので、それを期待しつつ、あとはやっぱり、フォックスとデイビオン・ミッチェルの成長ですね。まあ、その二人の成長が 100% ではないけど、まあ、その裏にやっぱりデリーの加入の、まあ、影響があるっていうことを、このインタビューを通してね、こう強く僕感じる部分があったので、まあ、その二人が成長してくれて、そしてキングスが勝つっていうのが、こうね、間接的にデリーの働きによってもたらされたものだというふうに思える気がして、すごい楽しみだなっていう感じなので、まあ、ぜひね、皆さんキングスの試合チェックして、時々チラチラベンチで立ち上がって応援してるデリーのこととかを、見守って引き続きね、応援してもらえたらいいかなと思います。はい。それでは、また次回お会いしましょう。チャラー。